皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。11月22日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち。今日は久しぶりに藤原事務所の長谷川隆くんを呼びまして、日本の名言集ということでお話をしていきたいと思います。今日の名言は、たしなみの不変は生まれながらの不変に勝れり、織田信長の言葉で、努力あってこそ成功できると。まあ、こういう名言なんですけども、長谷川くんどうもおはようございます。
おはようございます。
久しぶりですね。
そうですね。
ねえ。はい。元気に暮らしてました。
元気にやらせていただいてます、お
かげさまで。なんか最近日曜大工やってんだって？
まあ、最近、昨日ですね。
ねえ。
はい。
何やったんですか？
事務所で。
事務所で。
うん。この間椅子を買ったんですけども、
その切尿伸びる椅子でしょ？
はい、
うん。
その椅子がちょっと高すぎてですね。
ああ。
パソコンのキーボードを打つのに。
うん。
背中が逆に丸まってしまいますんで。
猫背になっちゃった。
はい。うん、だからそのキーボードを乗せる台を、板で作ろうと思って。
そう。
はい。
ノコギリで木切って？
ノコギリで木切って、釘で打ち付けて。
打ち付けて。
はい。
あ、そう。
作りました。
ちゃんとその、ちゃんと、なんて言いますかな、ガタガタしないで、
はい。
安定してちゃんと作るように乗ってますか？
一応
うん。
ちょうどいいサイズの木が DIY に行けば売ってるんで。
売ってんで、はい、あ、それ買ってきて。
それをちょっとサイズを調整するぐらいでしか切ってなかったんです。
そうですか。はい、いいね。
ガタガタはしてないです、ね。
そうですか。事務所もロハスに。
はい、
ね、体もロハスに。はい、大変結構なことで。
はい。
はい。で、今日のお話のたしなみの不変は生まれながらの不変に勝れり、織田信長の言葉、努力あってこそ成功できるというこのお話なんですが、まぁ、ちょっとこのですね、説明を読んでみますとですね、鍛えて得た能力は生まれ持った能力よりも優れている。エジソンの天才は 1% のひらめきと 99% の努力からなると同じ意味のことを我が国の戦の天才が語っている。それでも私たち凡人は天才とは元の能力が違うとどこかで感じて努力を諦めてしまう。天才とはそんなことを考えずにただひたすら目的のために努力する人のことかもしれない。いいお話ですね。どう思います、長谷川
君？うん、そうだと思いますね。
ねえ、
はい。
長谷川君どうですか？そのたしなみの不変はどの程度たしなんでいますか？
たしなみですね。
たしなみの程度？
はい。
なんか、でもどんなところをなんか鍛えてきたと思います？今までの振り返ってみて。
どんなところ？
うん。
まあ学生の頃は、
はい。
やっぱり覚えるための、勉強をずっとしてきたような。
覚えるための勉強ね。はい、まあ典型的な、まあ学校の勉強だよね。
試験対策用とか、
ね、
そういう感じの勉強だったんですけど、
うん、
社外人になるとやっぱり違いますね、
うん。違います。どう違いました？一番違ったのは。
まずその覚えてきた勉強が何の役にも立たない。
役に立たなかったね。
実践では全然役に立たないっていうことが。
いや、実はね、この話2年前ほら大学でセミナーやった時に、はい、長谷川くんたちが卒業生その話したでしょ、
はい、
なんか聞いてた先生たち、もう仰天しちゃったらしくて、後で聞いたら。
あ、そうなんですか。
自分たちが教えたことは全く役に立たなかったと。笑顔で学生に言われたことは相当衝撃だったらしいよ。今頃そんなことしてどうすんだっつんだよな。もっと早くからしててもらわなきゃ困るんだけど、はい、ごめんなさい、話の腰折っちゃって、
はい、
役に立たなかった。はい、それかな。
で、
うん。
まあ、そうですね。
うん。
押し付けの勉強をしてたような気がするんですよ、
ね。押し付け、押し着せの勉強。
はい。
うん。
で、社会人になって初めて、うん、自分で勉強しなければ、
あ、はい。
ならないって思った時に、
なるほど。
初めて勉強するようになるんじゃないかな。
なるほどね。それ何年ぐらいかかりました？就職して。もうすぐ。
就職して、すぐそういうふうに思いますね、う
ん、やっぱり。ああ、なるほどね。
はい。
で、どんなことを勉強してきたと思います？こう振り返ってみると。いろいろあんたやってたよね。
まあいろいろ、まず試験の勉強とかもやりましたけど、
うん、
資格試験の
勉強。資格試験とかね。
はい。
あと、まあ、経理みたいなのもやったし、コンピューターもやったし。
はい。
あと、統計もなんか今、あんたデータ解析士か。
ああ、
なんか資格持ってるんで、ね、統計士とかね。
はい。そうですね。忘れてました。
忘れてました。やってましたよね。今だからアンケートの分析とかなんかやってるよね。
はい。
そ
うですね。
まあそういうなんか、いわゆる典型的なさ、
はい、
まあその学問以外にどんなことを、なんて、鍛えて得たと思います？どんな能力？
それ以外はやっぱり、
うん。
なんでしょう。 人、人間。
人間。
人間力っていうんですかね。
人間力いいね。人間力鍛えられましたか。どんな風に？
いろいろな経験することによってやっぱり、鍛えられますよね。
うん。
はい。
どんなところがなんか一番その鍛えられたと思う？自分の中で。うん、対人間ということで言ったら、例えば話を聞くこととかさ、はっきり物を言うこととか、あるいは寛容の精神とかさ、勇気とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。
いろいろありますね。
いろいろあるじゃないですか。うん、
はい、そういうの全体的に。
全体的に。
鍛えられたと思いますけど。
ああ。ねえ。
そうですね。人前で、
話
しても、
話すこととかね、
うん。堂々と話せるようになる力とかですね。
うん。
はい。
自分の中でやっぱりその感じたことをもうそのまま自然に喋れるようになったらこれ大したもんだからね。
そうですね、
うん、
まだまだですけど、
うん、まあそれ鍛えられたもんでしょうな確かにね、こう揉まれるっていうの、
はい、
ね、今だからなんかほら揉まれると嫌だからさ逃げちゃうっていうような風潮があるよね、
うん、
よくね誤解してる人いて、この花を咲かせるっていうのは今のままでいいんじゃないかって人いるんだよね、はい、違うんだよねあれね、
うん、
逆に言うとね、隣と競争するより大変なのがね、この花咲かせることなんですよ。隣と競争するのは隣と書いちゃいいんだから、まあ何でもありの世界まで言ったらさ、そんなことやってなんか上に立ってどうしようもないんだよ、
はい、
でもね、この花咲かせるって本当に難しくてね、その人の持ってるものが形にならなきゃいけないわけだから、ですから実はこの花咲かせることの方が隣と競争するよりはるかに難しくて、時間がかかって手間がかかんだよね、うん、思うでしょそれ。
そうですね、
うん、
でその木の花が咲いたか咲いてないかっていうのはどうやって、
それはもうね、やっぱりその人が見て咲いたと思ってくれたら咲いてんだよ
ああ、
うん、自分じゃ分
かんない。それはお客さんの評価とかそういう
こと。お客さんとか友達とか仲間の評価な、
うん、
だから例えばある仕事を任されるっていうのはもうかなり咲いてる証拠だよね、
はい、
咲いてなきゃ任さないからね誰もね。
ああ、
うん、例えばこれがね、隣同士の競争だとね、例えば営業部かなんかに入ってさ、もう売るものも何でも売り先も大体こうね、決まった通りやってて、はい、これは今期は1番だった、今回は3番になっちゃったとか言ってこうやってんだよな。で、それでまあずっとやっててさ、もちろんそれで賢い人は全部学んでいくんだけど、ただそれを、ただ本当にね、数字だけ追っかけてる営業マンやっちゃってると、
はい、
やっぱりなんかやってもやっても成長しないんだよな。で、本当にやってる営業マンっていうのは、そういうゲームのルールの中になんかいろんなこと悟っていくから、人間的にも随分成長してって、だから数字の競争以上のところに行くんだよね。
はい。
だから本当になんかできる営業マンって今見てるとみんなね、木の花咲いてんですよ。
うん。
うん。だからやっぱりね、非常に厳しい競争の世界でいてもね、その世界で安定的にね、上の方にいる人はやっぱ必ず木の花咲いてるよね。
うん。
もうなんか盲目的にね、数字の競争だけやってる人で、上にずつまでいる人っていないよね、あれ見てると。
うん、
だからあの辺もね、見てるとね、まあですからやっぱりその鍛えて、能力を得るっていうことの大切さ、この花を咲かせることの大切さをね、こうよく感じるんですよね。
じゃあ、この花を咲かせるためには、
うん、
見るところが違うっていうことですか、視点が。
例えばね、今のこの本で言えばね、1% のまあひらめきと 99% の努力ってことでしょ。
はい。
だから、このエジソンの言葉で言うと、だその 1% にひらめきっていうのがさ、ある意味で言ったまあ、その人の持ってる天命って言いますか、運命って言いますか、強みっていう部分、強み弱みの部分なんだな。ここを上手にこう見極めて、あとは 99% の努力だね。だから最初のうちはね、それは誰か見出してくればそれスーッといくかもしれないけども、人生わかんないからさ、いろいろやってみんだよ。いろいろやってみて、得意不得意があって、あるいは縁があってね。で、花が開いていくっていうのはありますから。だからなんか一番最初のところでこう、なんかいろいろ模索することは大切だと私は思うんですがね。
そうですね。
天才なんてさ、逆から言えばね、向いてるところがさ、花開いたら全部天才になっちゃうでしょ。
うん、
ねえ、この花なんだからさ。だからそこ上手に花開かせずにやればみんな天才なんだよな。
自分が何に向いてるかを見つけるのが一番難しいと思うんですけど。うん、
いつもこの話になるんだよな。でもそれは何度も言うけども、はい、道は後ろにちゃんとできてんのよ。過去振り返ってさ、ああ、自分はこういうことで役立ったなっていうのが分かれば、はい、それがその、ね、はい、その人の花なんだよね、
うん。
それだから自分で肯定できるかどうかなんですよ。
うん、
問題は、肯定できないとこんなはずじゃないと思ってると、まあ別にそれ悪い、必ずしも悪いとは言わないけどさ、まあ、いつまで経っても焦燥感が残るよね。
うん。
うん、なんかね、これでいいのかなと、悶々とする時期がずっと続くよね。あんたそんな感じ？
まあ、
うん、
あの、 当たらずとも遠からず、
ね。当たらずとも遠からず。あんたいつも慎重派だからね。
ああ
石橋を叩いても当たらないところがあってさ、
ね、
慎重派で慎重派でさ、
ほふく前進です、
それ。ほふく前進？うん。いや、だからまあそれ悪いことじゃないんだけど、でもなんかどう？最近少しずつ自信持っててきたんじゃないの？いろんなことにおいて。
そうですね、なんか、あんまりいろいろ考えても、しょうがないかなと。
うん、そうでしょ？
今、できることを一生懸命やって、それで何か結果につながればなと、ね、ちょっと思うように。
ねえ。
はい。
それでいいんですよ。あんまり測って測ってやったってさ、それはうまくいかないことも多いから、
はい、
これだと思ったことをいろいろやってみて、で、振り返ってみて、うん、これはやめようとかね、あれは続けようとか、そういう風にやってた方がうまくいきますよね。
うん。
うん、行動しないのが一番良くないね。
あ、そうです
ね。社会人になったらね、
はい、
考えることも大切なんだけど、考えたことってちゃんと行動で後ろから、後付けやっていかないと、いつまでも考えが前に進まないんだよな。
うん。
同じことばっかり考えてちゃって。だから悩み始めたら、なんか行動してみてさ、で結果を出してみて、いいでも悪いでも、それで決めたら早いんだよね。うん。行動力だよね。
まあ、
うん。
そうですね。
ねえ。
はい。
で、あとやっぱりね、この名言集の今解説にあったように、続ける努力ね。努力ね、これ大切だと思わない？
大切ですね。うん。続けるのが一番難しいですからね。
ね
え。何事も。
なんで難しいのかね、あれ。
なんででしょうね。
うん。俺に言わせりゃね、続けるのが一番簡単だと思うんだよね。だって考えりゃいいじゃん。朝起きてさ、今日あれやんだ、これやんだって思って。思わない、
うん、同じことをずっと繰り返せばいいっていうことですか？
うん。で、繰り返してるうちにさ、なんだよ、わかんじゃん。これ、昨日よりも少し楽にする方法とかさ、うまくやる方法とか、自然にやればわかんじゃんだね。
はい。毎回同じことを続けるのは、そうかもしれないですけど。
うん。
例えばそのワールドレポートみたいに毎回同じことを書いてるわけじゃないじゃないですか。
そうそう。
違うことを書きながら、まあ根底にあるのは一緒かもしれないですけども、
いや、あんなの簡単だよ。その簡単だっちゃ怒られちゃうかもしれないけどさ、書いてるからさ書けるようになんねん。出すから書けるようになんでさ入ってくんで、溜めようと思うからさ何もたまらんのよ。いや、ああいうのはね慣れなんですよ。要するにね、みんなね、ああいうものってね、書くことが溜まってから書こうとするんだろ？
はい。
そうじゃあね、ああいう仕事できないんだよ。書く時間が来たから書くのよ。書く時間が来たから書かねばならぬと思うとね、自然に出てくんだよ、ああいうのってな。
特にじゃあ、その時に何も頭に浮かんでなくても、とりあえずパソコンに向かってみるってことですか？
うん、とりあえずパソコンに向かってみるとですね、自然になんか出てくんのよ。で、そのまま書いてくんだよ。それが一番当たるんだって、何でもかんでも。あれ、ヘリクスこねると絶対うまくいかないね。うん、
じゃあ今日はこのことについて書こうって思ってやるよりも、
うん、そう、
何も考えずに、
そう、その時に浮かんだことを書いた方が後から振り返ってみるとぴったり要領を得てんのよ。一、
うん、
週間前からさ、来週の、来週はこんなネタにしようと思ってやってたとかさ、
はい、
全然ダメ、
うん、
何書いてんだって話になっちゃうよ。その時はね、一見そういうのってね、普通の論文みたいになるから読みやすいんだよ。理屈通りになってるかな、うん、だからそういうのに過ぎなくていいんだよ。これ理屈好きな人はさ、はい、あ、これいいですねって言ってくれるんだけど、はい、私に言わせない、これダメよ。世の中って理屈通りにいかないもんなんだから、
はい、
世の中をいろいろ考えるときは理屈通りの話なんか絶対ならないんだよ、
うん、
で、後から後付けの理屈はいつでもつくんだね、
うん、
で、ツボってね、自然にポッと浮かんでいくんだね、うん、あれってほら、農家の人がさ、この間合図行ったとき言ってたじゃん、ほら、我々は空見る明日の天気わかるって、あれと同じで、一体空のどこ見れば明日の天気分かるかって我々思うよね、
はい、
だからもう分かんだよ、やっぱり空見るとさ、我々はどこ見てやら天気分かるか分かんないけど、やっぱり慣れてくれば分かるんだよ、うん、そんなもんなんだ、あれな、
うん、
で、それもね、言ってみればね、必要だからそういうことができるんだろう、おそらく必要ないからそんなことはできないんだよ、人間って。
うん。
うん、だから私は前にも言ったと思うけど、国鉄入りたくて入れなかった口だからさ、
はい、
一体どんな職業でもいいんだよ、俺今でも。
はい、
そう。だから、こだわりないよね、
うん。
レポート書く人生でもさ、喋る人生でも、
はい、
うん、あんまこだわりなくてね。だからまあ、お役目なんだからやりましょうってなもんだよね。うん。うん、まあ、それは楽しいんだと思ってんだけど。うん、
今の仕事はじゃあ、あれですか、うん、転職だとはあんまり思ってないですか？
いや、転職って言えば天が与えた職業って思えば天が与えた職業だよ。
ああ、
うん。天が与えてくれた職業だよな。
うん、
自分の最初に思ってたのとは違うけど、でじゃあそれに自分に対してどう思ってるかってと、いいと思ってんね、この転職で、うんうん、それは未来英語をねずっとこの仕事やるかどうか、それは誰もわかんないけども、とにかく今はねありがたいことだと思ってやらさせてもらってますよ。それは本音だね。
うん。
うん、
なるほど。
ねえ、だやっぱり続けるといいね。例えばロハスだってさ、今毎日ほらブログ更新してるんでしょ私も。
はい、
6月からね、はい、1日も欠かしてないよね。
はい。
だからね出張の時はすごい前もって書いたりするけども、あえて毎日こう並べてるとさ、こうロハスって何って言われた時でもね。こう見るとわかるもんね。あ、なるほど、こんな話題が今あるんだって。
うん、
一時なんかロハスを勉強しようとか言ってさ、なんか調べてもまあそこそこだよな。
はい。
だって毎日こうずっと見てやってるとさ、なるほど、こんなところでこんなことがあったら、どんどんなんか深まりを持って頭に入ってくるよね。
うん、
ああいうのやっぱり続けないとダメだね。だ俺いつも思うんだよ。なんかやるときってね、その、とにかく続けることが一番大切。あの実力がね、続けて得た実力は誰にもね、叶わない。で、同時にですね、続けてやっていこうとするとね、いろいろトラブルがいろいろ途中で起きたときに、それね、柔軟に回避する術を心得られるんですよね。
ああ
、うん。なんかね、一時なんかパッと身につけた知恵だと、知恵や実力だとね、トラブルに対処できないんだよな。
うん。
うん、だからやっぱりね、深い教養みたいなものが身につきますから、続けていくとね、
はい、
それやっぱり非常に柔軟に将来に対処できるようになりますよね。
ああ、
うん。だから俺の話は簡単な話で、よーくみんな見極めてね、続ければいいんだよ。一生懸命ってこともあるんでしょ。
はい、
あれだよ、あれ。一生懸命。
はい、
だから天才なんかみんな、どこにいろんな才能を持ってるんだから、その才能が開いたか開いてないかを上手に見極めながら努力していけばいいんだよな。だから、要するにそれを納得できるかどうかだよね。怖がらずに続けられるかどうかよ。やっぱりこんなのやったって結果出ねえやと、3ヶ月やってもダメだと、だからやめちまうっていうかダメなんだよ、
うん、
もう1ヶ月やってみればいいんだよ、それでもならもう1ヶ月やってみるんだよ、それができるかどうかだよな、思わない、うん、
そうですね、
うん、みんなだから見てるとね、途中でやめちゃうのよ、
うん、
やめるからダメなんだよ、1年でダメなら2年やればいいんだよ、2年でダメなら3年やればいいんだよ、どうしてできないかと思うだね本当若い人たち見ててもね、どうして続かれるかなと思うことってよくあるけどね、どうですか、
その努力が、
うん、
だから本当に自分のためになってるのかどうかっていう疑問がどっかで出てくるんじゃないですか、
そんな疑問はしょっちゅう出てくるよ、
はい、
うまくいくのかないかないのかなって、それは人生ってそんなもんじゃん、
はい、
それはやっぱりトンネルの中歩いてる時と同じで、うん、この先出口あんのかなと思うのと同じよ、でそれでだからじゃあどうするのって話で、戻るかって話じゃない、戻るか止まるかだって先行けないでしょ、うん、私も自転車部にいたんだね、
はい、
自転車部でその山登りやるわけですよ。と登り坂なんか大変なわけよね。でもね、漕いでれば必ずね、頂上に行くんですよ。止まったら絶対頂上に行かないね。
はい。
だから自転車で山登り大変な時に、この困難を克服する唯一の方法は、まあ、要するに漕ぎ続けることなんで。遅くても漕いでれば必ず頂上に行きますからね。
はい。でもそれは、漕いでれば頂上に行けるっていうのがあるじゃないですか、頂上っていうのが見えてるというか、山を登れば頂上がある、
はい、
漕いでても漕いでても頂上に行けないかもしれないっていう不安がどっかにあるかもしれないじゃないですか、努力してる間に、
それはね、やっぱりね、一番初めのこの確信みたいなもの、ここに行きたいと思う、はい、こういう風になりたいという、まあ、思いをちゃんと持つことだね、
うん、
それが哲学ってやつだよ、それはだからやっぱよく勉強しといた方がいいよね、
うん、
じゃないとやっぱりなんか自分がどこに連れて行かれてるかわからないって感じがするだろ、
はい、
そう、それはねやっぱりちょっと問題なんだよな、
うん、
だから世の中順番でさ、若いうちにしっかり本を読んでね、いろいろなとこ行って、
はい、
経験して、
うん、
で生きることとは何ぞやということを学ぶとさ、その辺が悩まねえんだよそれ後からやるからね、でもまあしゃあないよな、
はい、
それは少し勉強しないとな、
うん、
はすみやくんはどう思うの、自分のその人生の目ゴールは。
どう、ゴールですか、
うん、ゴールっていうか、まあその、頂上ってな。
頂上。
うん。
まあそうですね。
うん。
死ぬ時に、
うん。
幸せだったと、言えれば。
うん。そうね。
はい。
でもなんか、お坊さんによっちゃ死ぬ間際にナムアビダブスと一言言いや、天国、極楽行けるという人もいるけど、どうかね。
いや、そういう、
うん。
まあ、言葉だけじゃなくて、
うん。
まあ、 安直な考えじゃなくて。
そうですか。
心から言えればいい。
ああ、ところでじゃあ今こう振り返ってみて、あなたはその今幸せですか？今幸せですか？
うん。あの、だんだんそう思えるようになってきたかな。
ほら、それでいいんじゃん。十分なことだよ。だんだん幸せだと思えるようになってきたってことは大変幸せな証拠ですよ。
はい。
うん。それはね、あなたね、ありがたいと思った方がいいよ。
ありがたいとは思ってますね。
うん、ね、
はい。
だからそうやってやっぱり、あ、幸せだなと思えるようになってきたということは、たとえ気がついてなくても、やっぱその人がその人らしい道を歩んでる証拠なんですよ。うん、今ね、本当にこういう厳しい時代だから、道間違えるとね、やればやるほど疲れていくんだよ。うん。単に不安が溜まるだけじゃなくて、疲れていくんですよ。でね、悲壮感がね、なんとなくね、湧いてきて、体から力が抜けていくんですよ。不安なのはみんな同じなのよ。
はい、
不安なのは同じなんだけど、力が入ってきてるか抜けてきてるかがポイントなんだよ。道間違えるとね、力がどんどん抜けていくんだよ。だからね、声が上ざってきて、もうなんかね、朦朧としていくんだよな、働いていても。そういう人今多いだろ、世の中見てると。
うん、
あれやっぱり道違うんだよ。道が違う証拠なんだよ、あれね。自信がなくなってくんだよ。でも反対に幸せを感じるようになってくるってのは合ってる証拠だよ、それ。
ああ
、うん。力が入ってくんだな。うん。
じゃあその努力が自分に合ってるかどうか、
うん、
自分のためになってるかどうかっていうのは、
うん、
その力が入ってくるか抜けていくかで、
で分かるね、
一つの
分かる
基準になるっていう、
分かる、
うん、
ほら我々道歩いててもさ、道間違えちゃうとさ、なんかすごく不安だろ、同じように歩いてても、
はい、
気もそぞろになってくんだろ、あんな感じになってくんだよ、あれ変じゃないの、違うんじゃないの、これ道間違えたんじゃないのと思った時に感じるあの不安感と同じもんなんだよ、
うん、
だから人生もそんなもんだから、今自分がどんな風に腹に力入ってるかどうかで調べていくはまず間違わんな、うん、でそれでトラブル起きてもね、要するに どういうことかって、このトラブルは克服するためのトラブルなんだから、それは元気に克服すればいいんだよな。人間って人生ってある意味で言ったらさ、ロードローラーみたいなものがあるから、凸凹道を鳴らすのが人生みたいな部分があるから、初めから舗装道は舗装した道を走るっていうばかりでもないんだよ。だから苦労は必ずなんだよ、
はい、
苦労があるから当然不安もあるんだよ、
うん、
でもその不安と苦労をする時のその気持ちというか元気が入ってるか入ってないか、これが人生がね、うん、そっち向いてるか向いてないかのそのポイントなんだよ、
うん、
うん、だからこれでね、元気が湧いてくりゃさ、
はい、
それはいいんで、そういう方向をだから見出せたらいいよね、うん、うん、
そうですね。
また今日もなんかさ、説教をしなっちゃったけどなんか言いたいことあるんじゃないの。
いやいや特に。
そう、
はい、
なんか、ラジオを聞きの方は、長谷川くんが言い返すことをなんか期待してみたいの。そう、もっと突っ込めた、どうですか。
いやいや、言い返すも何もね。
言い返すも何もね。そう、
はい。
ところで、その、織田信長、あなた歴史詳しいと思うけど、織田信長っていう人は、あれ天才だったのか、努力家だったのか、どっちなんだよ。よく、まあ、軍事の天才と言われますけどね、その歴史的にはどんな評価なの、あの人は。
天才という言葉しか聞かないですよね。
あ、そう。
努力家っていう。
努力家って
あんまり聞かない。はあんまり聞かないです、
ね。あ、そう。うん。
でもやっぱり、
うん、
生まれながらに天才っていうのは、いないと思うんで。
いないね。ね、うん。
どっかで例えば軍事だったら軍事で、
うん、
常にそのことを考えてどうすればいいのかって、考えて、ね、
うん、
で、いろんなものを見て、
はい、
新しいものを取り入れて。
なるほど。
ってやったから、後で天才って言われるようになったのかもしれない、
ね。なるほどね。
はい。
例えば徳川家康で天才って言われる？割と努力家って言われるんだろ、あや。天才って言われてる？家康って。
家康は、
うん、
そうですね、野戦は得意って
言われてません、ね、
はい。
でもさ、あんまりさ、一人でやった時の戦争で、バカ勝ちした戦争ってないだろ、あの人。関ヶ原、それは大将だったけどさ。
負けたことがないっていう感じですかね。
うん、
武田信玄にしか。
うん、だから言ってみれば、その、大勝ちしたってのはあんま聞かないよな。
はい、
家康はな、
大将
っていう。大将ね、
うん、
軍事的にね。だから負けないからこう続いていくわけだろ、
はい、
大敗しないからこう続いていくわけだよな、
ね。
で、間がみんなこけていっちゃってさ、なんか割と努力家という評判の方が多いんじゃないの、そうでもないの。
そうです
ね。家康ってね。
努力家。うん。努力
家。コツコツってな。
コツコツ。まあ、
うん、
そうです
ね。続くってね、続けるように続けるように。忍耐。
ね、
人の一位だな。
が多いのかもしれないですね。
そうね。
はい。
まあだから、それでね、じゃあ家康はその天才じゃなかったかと、そんなことないんだよね。
はい。
やっぱり続けるっていうことができたんだから、大したもんですよ。
そうですね。
うん。
はい、
まあだから役目ってなってね、先端を切り開くときはね、まあ丁々発車しなきゃいけないし、あと作るときは続けなきゃいけないし、役割ってあるんだね、はい、それをだから言ってみれば、その本人がねこれでいいと思えば、それでまあ素晴らしい人生だよね、
はい、
いいと思えないと悲惨な人生だと自分で思っちゃうんだよ。悲惨だしともないんだけど、自分で悲惨だとしか思えなくなっちゃって元気抜けちゃうんだよね。
そうですね、
難しいね。まあでもしかし長谷川くんももう30代ね、そろそろ半ばに差し掛かってきますから、
はい、
ますます、
はい、
あの努力をしていただいて。
そうですね、
いいんじゃないですか今の路線で、はい、なんか来年は週1日は畑やるんだって
な、したいなと思って、今全然、
ね、
あのタッチしてないんで、
はい、
任せっきりなんで。
そうですね、
はい、
まあ来年ね食料機なんかも送るいやもね知りませんし、しっかりみんなで畑40坪もあんだもんだよね。
あ、そんなにあるん
ですか。40坪もあんだよ、あんな借りちゃったんだよ、みんなさ、もう40坪の畑どうするかってね。
はい、
まあ頑張っていかないといけませんですね。
はい、
なんかもうあっという間に時間がね経ってしまいましたけども、まあこれからの時代ですね、どうぞ皆さんもですねお元気に生きていただけて、何度も続けることでね、いい結果出てきますから、努力なければ成功なしという時でありますね。努力のその方向性をねちょっとによく考えて選んでみてください。方向性間違ってるとやってもやっても元気出てこないんで、そうしたらちょっとね変えてみたらいいよね、
はい。
今日の名言集たしなみの部編は生まれながらの部編に勝れりと、織田信長の言葉を紹介しました。どうぞお聞きの皆さんもですね、いろいろなたしなみをですね、持って元気にやっていってください。というところで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。長谷川くんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。